はい、スモールビジネス特化の学び屋、この部屋の本間です。今回のビデオではですね、この部屋のランディングページを分解していくことで、どのようにしてですね、ランディングページ、成果を出す構成をしていくのかということについてですね、お伝えしていきたいというふうに思います。まずですね、この今見ているページですね、このページ一番トップの上の部分になるんですけれども、この部分のことをですね、専門用語でファーストビューというふうに言います。ファーストビュー。一番最初にユーザーが訪れたページ。ユーザーが訪れた際に表示される部分ということになりますね。で、この部分が最も大切になるわけですね。ウェブの業界ではですね、3秒の壁、3秒ルールというふうな言葉がありまして、ユーザーというのはページに訪れて3秒でそのページを見るか見ないか決めるというふうに言われています。ですので、このページ、ここまでの情報ですね、ここまでの情報で続きを読みたいなっていうふうに思ってもらう必要があります。それを踏まえて、今回ですね、ここの部分について説明をしていきたいというふうに思います。まずこの部分のことをですね、ヘッダーっていうふうに言ったりするんですけども、このヘッダー部分で伝えることはですね、大きく3点ですね。ターゲット、あとはノウハウ、あとは今回のご案内もするものですね。ということになります。まずこちらのターゲット部分ですね。ランディングページの制作でお困りのコンサルタント事業、生態、サロンなど一人ビジネスの方。ということでですね、このターゲットというのはですね、できるだけ絞った方がいいですね。できるだけ絞った方がいいと。あ、私のことだなっていうふうに思っていただけるぐらい絞るということになりますね。で、こちらの部分。こちらの部分ではどうして2時間でセールスレターかけて週に3から5号のペースで LP をリリースできるのか。ということで、まずは興味を引いてもらうことが大切なわけですよね。興味を引いてもらうと。どうしてホニャララなのかというのは一つのテンプレートとして、ありですね。どうしてホニャララなのかというと、興味を持つということがありますので、ここで興味を持っていただくと。そして、テンプレートと無料ツールを使って、外注せずにランディングページを自作する方法ということになりますね。で、こちらの部分ではですね、どのような今回方法、どのようなことを案内するのかということがわかりますね。テンプレートと無料ツールを使って、外注せずにランディングページを自作する方法の今回ご案内なんだなっていうことがわかります。で、ここで今すぐ申し込むボタンというものがありまして、これを見た段階で申し込む人もごく稀にいらっしゃいますし、ページを一通り見た後にトップに戻ってきて、どのような内容だったかなっていうものを見た後に今すぐ申し込むボタンをクリックするという方もいらっしゃいますので、ここに置いておくことをお説明します。今回ですね、このランディングページの要素の中でもヘッダー部分ですね。ヘッダー部分について解説をさせていただきました。はい、スモールビジネス特化の学びはこの辺の本間です。今回ですね、ランディングページ分析シリーズの第2弾ですね、ワークショップ参加者の感想、こちらの部分についてですね、ご説明をしていきたいというふうに思います。この部分というのはヘッダーの下、次の部分ですね。ところになります。で、ここにですね、ワークショップ参加者の感想ということで、この部屋の場合は、ワンデーワークショップを開催していますので、その参加者のご感想というものをここに載せています。このような感じですね。動画が、1,2,3,4,5,6,7,8,9,5,10本ぐらい並んでいるということになりますね。で、ここでなんでこの参加者の感想を入れるかっていうと、まずは、興味を持って読み進んでいただいたユーザーに、この情報っていうのは、信頼できるものなんですよってことを伝えたいわけですよね。伝えたいと。そういった場合に最もいい方法っていうのは、この実際の感想のお声ですよね。お客様の声ということになります。もちろんですね、自分の自社の実績なんかを伝えるのもいいんですけれども、それっていうのはいくらでもこう、編集することができますよね。編集することができると。ただ、お客様の感想の場合は率直な感想が出てきますので、このお客様が自社のことを紹介している。これが何よりもの、信頼性のを伝える要素になってきますので、ここで伝えるということになります。ですので、ヘッダー部分で興味を持ってもらって読み進めたところでは、まずは信頼してもらうということですね。これが大切ということになります。信頼していただいてからでないと話を聞いてもらえないということになりますので、ここで信頼してもらうということになります。もちろんですね、まだ感想がないと。新しい企画とか新しいプロジェクトの場合は、ここなくても大丈夫です。なくても集客することはできます。ただですね、もし、すでに、 購入しているお客さんがいるサービスだったりとか商品であったりする場合は、これまで買った方々にお願いしてみるということもですね、一つ考えてみることをお勧めします。今回はですね、参加者の感想、お客様の声ということについてですね、ご説明させていただきました。はい、スモールビジネス特化の学びはこの早の本丸です。今回はですね、この早のランディングページ分析の第3弾ですね、こんなことでお悩みではありませんかということで、共感パートについてですね、ご説明をしていきたいというふうに思います。この部分というのは、ヘッダーがあって、お客様の感想があって、その次に出てくる部分ということになります。この部分でですね、興味を持ってもらって、読み進めてもらったユーザーに、信頼に足る情報でありますよということをここでお伝えして、その後にですね、共感をするということになります。まずはですね、自分に関係のあることではないと、ユーザーというのはですね、読み進める気になりませんよね。自分に関係があるから、ああ、これは読み進める必要があるんだなというふうに思うわけです。ですので、この部分ではまずは共感、お客様に寄り添う、ユーザーの悩みに寄り添うということの部分になります。まあ、このサブヘッドという部分でですね、こんなことでお悩みではありませんかというふうに呼びかけてですね、このようにリスト型にしてお伝えするわけですよね。Facebook 広告のノウハウは分かったけど、肝心の出向用ページがない。効果の出るランディングページが欲しいけれど、外注費は払いたくない。こういった悩みっていうのは、いろんな方が抱えている悩みということになりますよね。で、いろいろと列挙しましたが、要するにランディングページ制作のお困りではありませんかということです。というふうにお伝えして、要するにここで共感をして、あなたはランディングページ制作のお困りですよねと。私もこのような経験をしてきました。というふうに寄り添うわけですよね。共感をすると。このことをすることで、これを読んだユーザーというのは、あ、そうそうというふうに思うわけですよね。その通り、その通りと。その通りと思った後に、この人の話を聞いてみようかなというふうに思うわけですので、まずは共感。お客様に寄り添う。ユーザーのお悩みに寄り添う。ということをですね、するということを覚えておいてください。はい、スモールビジネス特化の学びはこの辺の本丸です。今回はですね、ランディングページ、分析部分、分析動画でお伝えしていきたいというふうに思います。今回はですね、その解決にこんな取り組みをしていませんかという部分ですね、ここは、先入観の部分ということになります。これまでですね、このヘッダー部分で、興味を引いて、お客様の声で信頼をしてもらって、そしてこんなことでお悩みではありませんかということで、共感をしてもらった後に、ここに、その解決にこんな取り組みをしていませんかというふうに、先入観の部分をお伝えするわけですよね。で、この先入観をお伝えする。これどういった効果があるかというと、ユーザーというのは、いろんなランディングページを見てるわけですよね。ランディングページに限らず、いろんな商品サービスの案内なんかを読んだり、見たりしているわけです。で、その中で、他との違いが全くないものであれば、まあ、興味を持って読み進む必要っていうのはなかなかないわけですよね。まあ、興味を持たない、退屈ということになってしまいます。ですので、先入観、お客さんの持っている先入観と自社の商品、サービスとの違いというものを、訴求する必要があります。その訴求にあたってのこの、まあ、言葉があれかもしれないですけど、振りということになりますね。振りの部分ということになります。その解決、こんな取り組みをしていませんかというふうに、呼びかけることで、共感してもらったユーザーに、さらに、あなたの気持ちは分かっていますよということをですね、お伝えするということになります。実際に具体例を見ていくと、このページというのはランディングページ制作のワークショップなんですけれども、まあ、共感の部分でランディングページ制作がお困りではありませんかということをお伝えしたわけですね。で、その後に、その解決にこんな取り組みをしていませんかというふうに続きます。まずその1ですね。ランディングページ制作格安と検索する。その2がランサーズでフリーランスの方に頼む。その3がホームページを作ってもらったところに頼む。その4が、最近交流会で知り合ったウェブ関係の人に頼む。このような方法ですね。通常はこれらの方法でランディングページを用意しますよね。でも実は、ということで、自社の商品サービスの説明なんかを入っていくわけになります。ですので、ここではですね、お客さんが持っている先入観というものをですね、お伝えする必要があります。そうすることで、その後に続くですね、先入観を反論するわけなんですけれども、先入観の反論部分がですね、際立って、お伝えすることができますので、ここでですね、より、ユーザーの方がですね、確かにそうだなというふうに感じてもらえるような先入観のリストをですね、まあ3つ、最低限3つぐらい出しておくことをお勧めします。 まあ、ランニングペース制作格安って検索するっていうのは、まあ、誰しもがやることですよね。これっていうのはよくあることっていうことになりますね。自社のご自身のお商品サービスであれば、このランニングページで言うと、ランニングページ制作格安と検索するにあたる部分は何なのかということを考えてみることをお勧めします。おそらく多くの、制作サービスなんかで、これは、このまま使えるんじゃないかなというふうに思います。なんちゃらかんちゃら格安、なんちゃらかんちゃら安いという検索するのは、まあ、インターネットの特性においてはよくあることですのでね。そのふうに、そういうようにしてですね、先入観を設定してみることをお勧めします。はい、スモールビジネス特化の学びはこの辺の本丸です。今回のビデオでは、ランニングページの分析ビデオ、分析動画ということについてですね、お伝えしていきたいというふうに思います。今回は、ランニングページのワークショップの分析ですね。その中でも、先入観の反論部分ということになります。ランニングページなんて外注しないで自作すればいいのですと書いてあるんですけど、この部分ですね、この部分についてですね、ご説明していきたいというふうに思います。ここまでですね、ヘッダーの部分で、興味を持ってもらって、参加者の感想、お客様の声で信頼をしてもらって、こんなことでお悩みではありませんかということで共感をしてもらいましたね。共感をしてもらって、その解決にこんな取り組みをしていませんかということで、お客さんが持っている先入観というものをですね、お伝えしました。でその後に、行うべきことはですね、その先入観の反論ということになりますね。もう一度先入観、振り返っておきますと、ランニングページ制作格安と検索する。ランサーズでフリーランスの方に頼む。ホームページを作ってもらったところに頼む。最近交流会で知り合ったウェブ関係の人に頼む。それじゃあこれらの方法でランニングページを用意すると。まあ、よくあることですね。このよくあることを反論します。ランニングページなんて外注しないで自作すればいいのです。というふうに伝えるわけですね。ここは先入観の反論になるわけですね。普通はランニングページっていうのは外注するものっていうふうに思っているわけですよね。普通は外注するものと思っていると。ただ、そんなのはやんなくて自作すればいいんですというふうに伝えているわけですね。これがまさに先入観の反論ということになるわけです。で、ここで先入観の反論した後にですね、その反論の説明というものをしていきます。まあ、簡単にこのように書いてあるんですけれども、要するに、昔はランニングページ作るの難しかったけれども、今は簡単に作ることができますよということを説明しています。その説明の引き合いに出しているのが、小学生がアメブロを使ってブログをやっていると。そういったことであったりとか、指一本でキーボードを打つ初心者がホームページビルダーとかジンドゥなんかでホームページを作っているということを伝えているわけですね。それを伝えた後に、今やランニングページのブログやホームページと同じように自分で作るのが当たり前になってきているということを伝えているわけです。これがですね、先入観と相まってですね、反論することで興味を持つということになりますね。おここの話、ここの会社の話、ここの、この人の話、まあ、聞いてみようかなというふうに思うわけですね。他社の商品サービス、他社が言っているノウハウと何も変わらないのであれば、わざわざ見る必要はないわけです。それを際立たせるためには、他社との違いを見せるっていうですね、ユーザーの方が思っている先入観を反論してあげることで、そうだったのか。というふうに興味を持って、信頼をして、読み進んでもらうということができますので、この反論部分、ランディングページにおいてですね、最も大切な部分になりますので、ぜひですね、ここを練って考えてみてみることをお勧めします。ぜひですね、このランディングページなんて外注しないで自作すればいいのですといったこのような言い方ですよね。ほにゃららではなくて、ほにゃららなのです。みたいな感じで、言うことで、先入観の反論、効果的にできると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。スモールビジネス特化の学びはこの辺の本丸です。今回、ビデオでですね、シリーズとしてですね、ランニングページの分解ということをお伝えしています。今回の部分はですね、プロフィール部分ということになりますね。プロフィール部分、自己紹介の部分ですね。これまでを簡単に振り返っておきますと、まずですね、ヘッダー部分で興味を引いてもらって、お客様の声でですね、信頼をしてもらいました。そして、こんなことでお悩みではありませんかで、共感をしてもらって、でその解決にこんな取り組みをしていませんか。で、先入観、お客さんの先入観をお伝えします。そして、ランディングページに外注しないで自作すればいいのですということで、具体的にですね、その先入観を反論していくと。で、反論した後に説明をして、その後にプロフィールということになります。で、なんでこの部分にプロフィールがあるかということなんですけれども、例えばですね、この上の部分、例えばお客様の声部分にプロフィールを置いた場合、どのようになるでしょうか。ちょっと考えてみましょう。 一回ですね、広告からここのランニングページ飛んだと想像してみてください。はい、ここに飛びました。そしてここのように書いてありますね。同時に2時間でセールスレターをかけて、週に3から5個のペースで LP をリリースできるのか。お、なかなか面白そうだなと興味を引きますよね。で、その後に、ワークショップ参加者の感想。これであれば、このワークショップ参加者がいるんだなというふうなことがわかります。ただ、ここにプロフィールがある場合、どのようになるか。はい、ここで興味を見て、ここにプロフィールがありました。誰だと。お前は誰だというふうに思うわけですよね。まだ興味がないわけですね。その主催者自体には興味はないわけです。誰が提供しているかっていうのは、まだこの段階では興味ないわけですよね。誰でもいいわけです。同士2時間で SLS レターをかけて、週に3から5のペースで LP をリリースできるのか。それさえわかれば、誰かどうかは関係ないわけですね。まずは、それよりも先に興味を持ってもらうということが大切になります。そうなるとお客様の声があって、そしてですね、ここで、共感ですね。共感をして、先入観をお伝えして、その反論をして、で、それが、しかし説明だなと、確かにその通りだなと思ってもらえれば、なかなか面白いことを言ってるなというふうになるわけですね。その後に初めてプロフィールを言うということになりますね。要するにお客さんにとって大切なのは、自分自身のプロフィール、自社の情報というよりも、自分にとってこれは関係のある情報なのかどうかということがまずは大切なわけですよね。関係がないのであれば、誰が提供していても関係ないわけですね。有名な方であってもそれは同様です。有名な方であっても、お客さんはやはり、自分のことが、一番ですので、まずはですね、自分に関係があるのかということが大切になってきます。で、それをお伝えした後に興味を持ってもらいました。その後に初めてプロフィールということになります。まあ、申し遅れましたという感じで、こちらの場合は、この辺の小島が、映っているんですけれども、このような感じでプロフィールを伝えていきます。で、プロフィールの文章については、大体実績とかをお伝えして、で、これまで説明のところですね。これまでの説明と、商品サービスはこちらなんですけれども、商品サービスの橋渡しというのがところになりますね。ここまでの話をお聞きしていかがですか？どう感じていらっしゃいますか？というふうに問いかけをして、今回の商品、今回このツールを使ってランディングページを一日に作り上げるワンデーワークショップを開催しますということで、それにつながるような文章ですね、を書いていくということになりますね。ですので、大切な部分というのは全体になってきますので、この部分、プロフィールをどう書くか、もちろん大切なんですけれども、それよりも、プロフィールの役割は何なのかということを意識して書いてみることをお勧めします。要するに、先入観の反論をして興味を持ってもらった。そして、商品サービスを案内する前に、まずは誰が商品サービスを紹介するのかということを述べておく。それの橋渡しであるというふうに、プロフィールを設定してみる。プロフィールの役割を設定する。というふうにするということを覚えておいてください。はい。スモールビジネス特化の学びはこの辺の本間です。今回はですね、シリーズとしてですね、ランニングページを分解していく動画というものをお伝えしています。今回はですね、商品サービスのご案内パートということになりますね。今回の商品サービスはランニングページ構築ワンデーワークショップということになりますので、こちらシンプルにですね、ランニングページ構築ワンデーワークショップというふうにサブヘッドで書いています。ここまでの流れを簡単に振り返っておきましょう。まずですね、ヘッダー部分では興味を引いてもらう。興味を持つ。興味を持ってもらう。ということが大切でした。そしてですね、興味を持って読み進めてもらったユーザーの方に、お客様の声を見せることで、信頼をしてもらうと。信頼をしてもらって、この情報は信頼に足るなという判断をしてもらうと。で、その後に、こんなことでお悩みではありませんかということで、共感をするということですね。ユーザーに寄り添う。ということですね。そして寄り添って、自分に関係のある情報だなとまずは思ってもらいます。そして、その後にですね、その解決に、こんな取り組みをしていませんかということでですね、お客様が持っている、ユーザーの方が抱えている悩みの解決方法の先入観というものをお伝えします。で、その先入観を伝えた後にですね、その先入観を反論すると。そうではないのです。何々じゃなくて何々なんですよというふうにお伝えすることで、お客さんはですね、自分が思っている先入観とは違うんだなと。これは聞いてみる価値がありそうだなというふうに判断してもらいます。そして、聞いてもらう価値があると。判断してもらった後に初めてプロフィールをお伝えすると。で、プロフィールをお伝えした後は、案内する商品サービスの説明というふうに移っていきます。で、この商品サービス、もうすでにですね、先入観をお伝えして、先入観の反論をご説明しました。もうお客さんというのは、興味を持ってもらっている。 段階になりますので、シンプルに商品紹介をすれば大丈夫です。ワンデーワークショップ、今回はワンデーワークショップなんですけれども、コンセプトをお伝えして、今見ているこのページを作れるようになってもらいますというようなことをお伝えして、こんなような感じですね。ワークショップのアウトラインをお伝えする。これに留まっていますね。これで大丈夫です。このシンプルな情報の方がむしろごちゃごちゃしていないので分かりやすいということになります。これなんでかっていうとですね、まあ、プロフィールをお伝えするまでが肝なんですけれども、お客さんが持っている先入観というのがあるわけですよね。今回のランディングページ制作でいうと、一つ見てみるんですけれども、ランディングページ制作格安と検索すると。このようなことがよくやるわけですよね。この先入観として持っていると。おうおう、私もそうやろうと思っていたよ。というふうに思うわけですね。で、その先入観を一通りお伝えした後に、ランディングページなんて外注しないで自作すればいいのです。というふうにお伝えされると、いうふうに伝えられると、お、なんだなんだというふうに思うわけですね。なんだこの情報はと。もうそうなった段階では、もちろんプロフィールは大切なんですけれども、商品サービスというのはシンプルなご案内で大丈夫です。今、先入観を反応してもらって、それができるのであれば、どんな商品サービスでもいいわけですね。いいわけです。ですので、シンプルにお伝えすれば大丈夫です。商品サービス案内する際には、文章でいろいろとこう説明するんではなくて、ここはセールスするのではなく、ただ案内とどめるということを覚えておいてください。はい。スモールビジネス特化のナビは、この早の本間です。今回はですね、シリーズとしてランディングページの分解、ビデオというものをですね、お伝えしています。今回はですね、ベネフィットリストということになります。ベネフィットリストですね。今回ご案内する商品は、ランディングページの構築、ワンデーワークショップという商品になるんですけれども、こちらはですね、メリット、デメリット、ベネフィットですね。ベネフィットというのをまとめていきます。ワンデーワークショップに参加するメリットをまとめますということで、このように、まとめてあるわけですね。2時間でランディングページを自分で作る方法を習得できる。ウェブセールスコピーを習得することができるようになる。まあ、効果実証済みのランディングページテンプレートが手に入る。というようにですね、このようにまとめてあるわけです。ここまでどのように進んできたかというとですね、ランディングページ構築ワンデーワークショップということで、商品サービスの案内をしましたね。商品サービスの案内をしました。でここはシンプルに伝えておくと。シンプルに商品サービスを案内するということでしたね。で、このご案内をした後に、この部分、もちろん説明はしてあるんですけれども、ここまで読むっていうのはなかなかいらっしゃらないわけですよね。通常はですね、ここもほとんど読まないで、ランディングページ構築案内ワークショップというものがあるんだなと。そして、不当字と赤字の部分ですよね。コンセプトは今見ているこのページを作れるようになれるのかと。そして、1日でランディングページとウェブセールスコピーを即時インストールするんだなというふうなところ、ここを見ます。そして、太字の部分ですよね。太字ではなくて、大文字ですね。大きい部分。このような、なるほどと。このようなアウトラインでやっていくんだなっていうようなことを一通り言います。つまり、この辺というのはそこまで読まないわけですよね。そこまで読まなかったユーザーの方に対してですね、ここでベネフィットリストをまとめてあげると。ここは真剣に読まなくても、目をこう、さらにしてですね、読まなくても、ここで、商品サービスのメリットを分かりますよというふうに、あくまでもユーザーの方、お客様の視点に立って、簡単に分かってもらうということですね。を、ここでまとめます。それの役割としてベネフィットリストがありますので、なんでベネフィットリストをここでやんなきゃいけないんだということが、疑問に思うかもしれないんですけれども、商品サービス、ここはいちいち読んでいませんので、商品サービスの案内をした後にシンプルにまとめて、ここでベネフィットリストをまとめておくということですね。ベネフィットをお客さんが、お客さんの方で考えていただくんではなくて、こちらから、お客さんの未来を提示してあげるということになります。あくまでもお客様視点でベネフィットリストを書くということをですね、覚えておいてください。はい。スモールビジネス特化の学びはこの辺の本間です。今回はですね、シリーズとしてランディングページの分解解説ビデオというものをですね、お伝えしています。右上の方から再生リストで、ランディングページのこれまでのシリーズを見ることができますので、ぜひご覧になってみることをお勧めします。今回はですね、商品サービスを提供する理由のパートということになります。今回の商品は、ランディングページ構築ワンデーワークショップということになるわけなんですけれども、ここですね、商品サービスを提供する理由を伝えていきます。このような形ですね、なぜ今回ワンデーワークショップを開くことにしたのかということでお伝えをしていきます。簡単にですね、冒頭部分だけ読んでみたいというふうに思います。 私はこれまでコピーライティングは勉強したけど、ページが作れないから全然実践ができていない。集客やマーケティングのノウハウはたくさん知っているけど、売り上げに結びついていない。ブログ、メルマガ、YouTube すべてやってるけど、全くお客さんが獲得できていない。というコンサルタント、修行、整体、サロンなどの知識や技術を提供するスモールビジネスの経営者などをたくさん見てきましたと。その一方で、この前のセミナーの飲み会で聞いた話を次の週に実践しているのと、学びをすぐに行動に移して、どんどんビジネスを拡大させていく方を見てきました。どちらの方も提供している商品、サービス自体にはそれほどの違いありません。違いはただコツを知っているかどうかだけなのですと。いうようなことで、要するにですね、これまでお客さんと接してきて、どのような方がいらっしゃって、このような方がいらっしゃると。で、違いはこのようなことだけだったと。それっていうのを解消したいっていうことを理念としてお伝えするわけですよね。で、なんでこの商品サービスを提供する理由をお伝えするかっていうと、これっていうのは現代の商品サービスの購入する側に立って考えてみるとわかると思います。というのは、今っていうのは物余りの時代なわけですよね。物余りの時代。で、この物余りの時代に物を訴求しても、なかなかお客さんっていうのは購買行動に至らないわけですよね。物は欲しくないわけですね。物は欲しくない。物っていうよりも体験が欲しかったりとか、そういった、違うところですよね。体験が欲しいということがあるわけです。それをお伝えするときには、やはり物ではなく、誰ということをお伝えする必要があるわけです。誰が提供しているのか、あるいはですね、誰がどんな思いを提供しているのか。そういった部分でお客さんは購買行動に至るわけですよね。ですので、商品サービス、どれだけ優れていたとしても、なんでこの商品サービス提供しているのかがあまり釈然としなければ、その部分が、よりですね、賢いお客様ほどですね、よりいろいろなことを考えているお客様ほど、購買行動に至りづらいということになります。それはとてももったいないことですので、ここでですね、商品サービスの提供する理由、理念を伝えることで、この理念に合ったお客さん、理念に共感したお客さんが、参加してくれるということもありますし、そのですね、いろいろ考えているお客さんがですね、参加してくれるというようなこともあります。ですのでですね、商品サービスのご案内だけにとどめるのではなくて、なぜその商品サービスを提供するのか、そういった理由もお伝えしてみることをお勧めします。ビジネス特化の学びはこの辺の本丸です。今回ですね、シリーズとしてランニングページの分解動画というものをですね、お伝えしています。今回ですね、お客様の声第2弾ということになりますね。お客様の声第2弾の部分になります。まあ、このようにワークショップ参加者の声というふうに書いてあるんですけれども、アンケートですね。アンケートの感想をですね、このようにキャプチャーして、スキャンしてですね、アップロードしてあります。で、これの方法というのは、紙をですね、プリンターでスキャンをして、それをパソコンに取り込んで、ここにアップロードするということになりますね。で、よくですね、このように文章だけで、テキストだけで書いてある方もいらっしゃるんですけれども、画像があった方がよりいいですね。もちろん顔画像があった方がもっといいのは、言うまでもないですね。で、これなんであった方がいいかっていうと、これっていくらでも、パソコン上のテキストでやるっていうのはいくらでもできちゃうわけですよね。本当は、参加してなかったとしてもできちゃうわけです。例えば、このような方の場合は、それはできないんですけれども、イニシャル。イニシャルであれば、これっていうのはただ書いてイニシャルだけやればいいわけですよね。つまり、やはり、信頼感がないということになりますよね。信憑性が薄いということになりますので、実際に、本当に書かれた文章ですよと。いうことをですね、お伝えすると。要するにお客さんの不安をこちらで取り去ってあげるっていうことですね。訴求するっていうよりもお客さんの不安を取り除いてあげるという視点でワークショップ参加者の声というのを載せていきます。理想としては参加3個以上ぐらいあるといいですよね。このようにあるといいと。このような感じですね。画像とテキストをやることをお勧めします。でですね、一番上の方では動画を載せてありますよね。この動画が載せてあるので、顔画像を必ずしもなくても大丈夫かなというふうに思います。というのも、顔画像っていうのは、なかったりする方もいらっしゃるわけですよね。なかったりする方もいらっしゃると。そういった場合は、こちら側としては、無理にですね、顔画像を載せる必要はありませんので、動画で撮ってあげることで、顔画像を載せる必要がなくなります。あくまでもお客様視点に立ってですね、お客様の声を活用していくということをお勧めします。スモールビジネス特化の学びはこの部屋の本場です。 今回ですね、シリーズものとしてですね、ランディングページの分解解説ビデオというものをお届けしています。右上の方からですね、ランディングページの再生リストというものがありますので、そちらからご覧になってみることをお勧めします。今回解説するパートは、価格のご案内部分ということになります。まあ、参加費用についてということで、このように価格のご案内をしています。まあ、今回のランディングページ構築ワンデーワークショップという商品サービスであれば、参加費用は一般価格で 39,800円、そしてメルマガ読者限定価格で 29,800円というようなご案内をしています。このようにですね、価格を2つ表示することで、安く見てもらうというようなテクニック論の話をしたいのではなくてですね、もうちょっと大切な話をしてさせていただきたいというふうに思います。で、価格のご案内をする際っていうのは、まあ大企業とか価格の安さで勝負している商売の場合は別なんですけれども、我々のようなスモールビジネス、価格で勝負してない、価格で判断されたくないというような商売をしている場合は、しっかりですね、価格設定の理由を説明するということをお勧めします。なぜならば、価格設定には必ず理由があるわけですよね。大企業の商品サービスというのはどういうふうに価格設定がされているのかは私は知りませんけれども、大体ですね、一律の料金、横並びで大体そのように価格が設定されているわけですよね。で、ワークショップ、なんでこのような値段？結構 39,800円って高い値段ですよね。私の感覚では 39,800円というのはかなりの高額というふうな認識でいるんですけれども、ではなんでそんな 39,800円もするのかということをですね、しっかりお伝えする必要があるわけですよね。しっかりお伝えすると。しっかりお伝えすることで、お客様、参加する方は、納得を持ってですね、価格、お支払いするわけですよね。で、ここの部分が曖昧で、あんまりこう価格の話をしたくないというようなことですと、お客さんも釈然としないわけですよね。なんでこの価格設定なのだろうと。要するに大企業が設定する一方的に決められた価格のように感じるわけですね。それっていうのは特に関係性が大切なスモールビジネス、我々のようなスモールビジネスにおいては致命的な部分になってきてしまいますね。ですので、しっかり納得感を持って、購入してもらうということを実現するためには、しっかり価格の説明するということをですね、意識してみることをお勧めします。まあ、サンプルとしてはこのような形になっていますので、実際にページを見てみてですね、参考にしてみてください。はい。スモールビジネス特化の学びはこの部屋の本間です。今回はですね、シリーズでランディングページの分解解説動画というものをですね、お届けしています。右上のカードの部分からですね、ランディングページの再生リストに飛ぶことができますので、そのビデオのシリーズ見てみることをお勧めします。今回解説するのは、保証の部分ということになりますね。保証の部分。上の部分で価格のご案内をしました。価格のご案内をした後に、保証の説明をします。まあ、30日間の満足保証ということで、今回、商品サービスは、ランディングページの構築ワンデーワークショップという商品になるんですけれども、こちらですね、30日間の満足保証がついているよということをですね、お伝えしています。もしワークショップに参加してあなたが満足しなかった場合、どんな理由でも30日以内であれば、無条件で参加費を 100% お返しします。安心してご参加ください。ということで、お伝えをしています。で、この満足保証をつけることっていうのは、主催者側、提供者側としては何のメリットもないですよね。提供者側にはこの満足保証、何のメリットもないわけです。まあ、簡単ですよね。売れた後に30日間以内であれば、返金ができるということになってしまうので、主催者側としては痛い、部分ということになりますよね。ただ、お客様側に立って考えてみてほしいんですけれども、お客様側にとって考えてみれば、この保証、あるとないでは全然違うわけですね。あるとないでは全然違うわけです。価格のご案内をして、よし、買おうかな、どうしようかなと迷っているときに、保証があると。保証があるというのは、とても お客様視点に立った、ご案内ということになりますよね。やはりですね、インターネットの購買っていうのは慣れてきているとはいえ、やはり不安があります。そしてですね、初めて買う会社、初めて買うサイトっていうのは、どれだけですね、ネットショッピング、ネットで商品を買うこと、ネットでクレジットカードを切ることに慣れている方であっても、やはり不安があるわけですよね。初めてですので。ですので、そこの不安を解消してあげる。それは、この保証部分ということになりますよね。 で、これ、やはりですね、提供者側としては保証をつけてしまうと、保証に乗ってくる方が結構いらっしゃるんじゃないかというふうにお考えになるんですけれども、実際はですね、保証を申請してくる方っていうのはほとんどいらっしゃいません。ほとんどいらっしゃいません。何かしらこちらに問題がない限りは、まずですね、保証を求めてくるお客さんというのはいないわけですよね。というよりも、むしろ、この保証を用意しておくことで、後でですね、保証をしてくださいと、返金してくださいということをお客さんが言いやすいので、自社のビジネス、自社の商品サービスのブラッシュアップにも役に立つわけですね。つまりですね、もちろんお金の面からすると、主催者にとってメリットはないんですけれども、長い目で、商売を見た場合についてはメリットしかないということになりますので、この保証ですね、何も理由がないのであれば、この商品サービスに、なんかですね、後ろめたさがないのであれば、必ず保証をつけてみることをお勧めします。むしろですね、もしこの保証をつけられないのであれば、お客さんに提供すること、そのこと自体を一度ですね、考えてみなきゃいけないのかもしれませんね。ですので、保証をつけてみることをお勧めします。はい、スモールビジネス特化の学びはこの部屋の本丸です。今回はですね、シリーズでランニングページの分析、動画というものをお伝えしています。右上の方から、再生リストを見ることができますので、これまでの動画ご覧になりたい場合はご覧になってみることをお勧めします。今回説明するパートは特典部分ということになります。特典部分ですね、参加者限定の12大特典がありますというふうにサブヘッドで書いてあるんですけれども、ここでですね、今回案内する商品の特典というものをお伝えしています。今回お伝えする商品というのは、ランニングページの構築ワンデーワークショップでしたね。で、そのワンデーワークショップに参加するとついてくる特典ということになります。特典1、セールスのゴリの処理リサーチシート。特典2、ランニングページ12ステップ穴埋めテンプレートシートというような、こんな感じですね。12個ついているんですけれども、この特典つけた方がいいのですかというような質問があるので、お伝えさせていただきますと、必ずつけてください。必ず特典というのは、どんな商品、どんなサービスであろうと特典をつけてください。なんでこの特典をつけるか、これもちろん理由があるんですね。で、その理由っていうのは、提供者側目線で考えることではありません。あくまでも全てお客様視点で考えることになります。で、あなたも商品サービス何かですね、購買する際に考えてみてほしいんですけれども、何か、商品サービスを買う理由っていうものが欲しいですよね。買う理由、なんで、その商品サービスを買うのか。もちろん商品サービスがいいから、買おうかどうか迷うというふうになると思うんですけれども、その際に後押ししてくれるものがあるといいんですよね。後押ししてもらうものがあるといいと。例えば比較していた際に、こっちには特典がついている、こっちには特典がついてないってなると、やはり特典がついているからこっちにしようかなと。特典がついている、例えば限定の特典だったりすると、こんなふうに考えたりしますよね。あ、今私が欲しいと思っているこのタイミングで特典がついていると、しかも限定明日までだなんていうふうになると、あ、これは買えっていう神からの啓示だなぐらいに思う人もいるわけですね。そのようにですね、特典っていうのは、お客さんへのプレゼントということになりますね。何のプレゼントかっていうと、買う理由、買う言い訳のプレゼントということになりますね。これもあくまでもお客さん視点で考えた際に、後押しをしてあげるものというふうな視点でですね、特典をつけてみることをお勧めします。よくですね、特典っていうのは商品サービス関係あるものにした方がいいとか、特典をいっぱいつけることでお客さんは特典買いをしてくれるというようなご説明をしているところもあるんですけれども、それは本質ではありません。本質は、お客さんの言い訳の後押しということになります。ですので、そういった意味からも特典はどんな商品サービスをつけてください。はい、スモールビジネス特化の学びはこの部屋の本丸です。今回のビデオでですね、シリーズでランニングページの分析解説動画をお届けしています。右上の方からびっくりマークをクリックすることで、再生リストを見ることができますので、ぜひご覧になってみてください。今回ご説明するパートは絞り込み部分ということになります。場合によってはご参加いただけないことがあります。ということでですね、今回ご紹介する商品というのは、ランニングページの構築ワンデーワークショップという商品なんですけれども、そのワークショップに参加する際にはですね、場合によってご参加いただけないことがありますというふうにお伝えしているわけですね。で、要するにですね、 お客さんの絞り込みを行うわけですね。で、このお客様の絞り込みを行うっていうのは、提供者視点の言い方ですよね。お客様を絞り込むっていうのは提供者視点っていうことになりますね。で、もちろんですね、提供者視点で考えることも大切なんですけれども、このお客さんの側にとって、お客さんのためにっていうふうに考えてみてほしいんですね。で、お客さんにとって、ここにお伝えしている内容、どういうふうに役立つかっていうと、この商品サービスが自分が望んでいるもの、自分が期待したものとしっかり沿っているかなということを確認していただくというパートになります。まあ、少し見てみればわかるんですけれども、あなたがもしランディングページの作り方を学ぶなら、豪華なデザインが施された情報起業家のようなランディングページ、コピーライティングは他人の商品を売ってあげられるようながっつり達したものというようなことをお望みでしたら、このワークショップは見当違いです。でももしお望みが実業向けのランディングページ、あくまでも本業を加速するためのコピーライティング、派手ではないけど地に足ついたウェブ制作スキルでよろしければこのワークショップは気に入っていただけます。というふうにお伝えしているわけですね。これというのは、この豪華なデザインのランディングページが作れるようになるのかとか、他人の商品を売るようなコピーライティングが学べるのかというようなことを想像していたお客さんにとっては、晴天の霹靂なわけですよね。あ、違うのかと。そうじゃないんだっていうふうになるわけですよね。で、そのようなお客さんというのは、もちろん主催者側としても、リスクリバーサル、リスクヘッジとしてですね、参加してほしくないっていうのはありますよね。後でクレームに、結びついてしまうかもしれない。というようなことが提供者側としてはあります。ただですね、お客様としても、これを見ることでメリットがあるわけですよね。お客さんとしては大切な時間を費やしてですね、ワークショップに参加するわけですね。特にワンデーワークショップの場合は、一日費やすわけです。まあ、いずれにしても、1円でも お金を出すんであれば、やはりですね、そこはですね、無駄にしたくないわけですね。そうなると、しっかりお客さんの想定と、こっちの提供できるものっていうのを、すり合わせておく必要があるわけですよね。こうではなくて、こうですというようなことをお伝えしておかないと、このようなこと、豪華なデザインとか、他人の商品を売るようなコピーライティングを期待していたお客さんっていうのは、がっかりしちゃうわけですよね。だし、その時間を奪ってしまうこと自体はとてもですね、失礼なわけですね。ですので、しっかり伝えておくというような部分になります。ですので、パソナなんかで言うと、お客様の絞り込みっていうふうに言うんですけれども、絞り込むっていうよりも、しっかりですね、お客さんと提供者の合意を結ぶということですね。いうような部分というふうに考えて、ここをしっかりお伝えすることをお勧めします。はい。スモールビジネス特化の学びや、この早の本間です。今回ですね、ランディングページの分析解説動画ということでですね、シリーズとしてお伝えしています。右上の方から再生リストを見ることができますので、ぜひご覧になってみてください。今回解説するのはよくある質問パートということになります。よくある質問パートですね。今回、案内する商品というのは、このランディングページで案内する商品というのは、ランディングページの構築ワンデーワークショップというような商品になります。でその商品、ここまでですね、いろいろ説明をして、買おうかなと思っている際に、疑問が思い浮かんだりするわけですよね。その疑問に答えてあげるということになりますね。あくまでもお客様視点でのよくある質問に答えるということになります。例えば、パソコン初心者ですが大丈夫でしょうか？参加にあたって何か必要なものはありますか？2名での参加は可能でしょうか？というようなことがあるわけですね。これっていうのは最初から想定されて、想定できるような質問。を書くこともありますし、いろいろこう商品サービスを提供していく中で出ていく質問にあらかじめ答えていくということもあります。例えば2名での参加は可能でしょうかっていうようなことは、まあ、2名で参加してもいいでしょうかみたいなことがあったときに、その際にですね、1名様は特別割引価格で参加できますよというふうにお伝えしたわけですね。それっていうのは個別でやり取りしていたんですけれども、みんなが思う、みんなが疑問に思う部分ですので、よくある質問に載せていくと。ということになりますね。このようにですね、よくある質問というのは、お客様の視点に立ってですね、もう商品サービスを買うと。買うんだけれども、どうすればいいんだかなっていうような部分に答えてあげる部分ということになりますね。ですので、商品サービスをそもそも買わないっていうお客さんに対して答えるというよりも、買うっていうことを前提で、その際に疑問に思うことに答えてあげる部分というふうにですね、覚えておいてください。スモールビジネス特化の学びはこの辺の本間です。今回のビデオでですね、シリーズとしてですね、ランディングページの分析、解説動画というものをですね、お伝えしています。右上の方から再生リストを見ることができますので、ご覧になってみてください。 今回解説するのは追伸パートですね。追伸パートということになります。一番最後の部分ですね。一番最後の部分ということになります。で、この追伸部分では何をお伝えすればいいかということになるんですけれども、追伸部分ではズバリですね、まとめをお伝えしてください。まとめですね。このランニングページ、すべての要素をしっかりまとめるということになります。で、なんでかっていうと、ランニングページっていうのは一番よく見られる部分は一番上のヘッダー、ファーストビューの部分ということになります。で、次によく読まれる部分がこの追伸部分なんですね。まずページを見て一番下に行くというようなことがあるわけです。ですので、一番上と一番下がよく読まれるということになるので、いきなりですね、ここを読む方もいるわけですね。まあ、ここにも書いてあるんですけれども、ここまでお読みいただきありがとうございますと。もしかすると、いきなりここを読んでいるかもしれませんね。私もそのタイプですと。上から読んでも、ここから読んでもご理解いただけるように、お伝えさせていただいたことをまとめさせていただきますねということで、まとめると。これっていうのは、一番上からしっかり丁寧に読んできてくれた方にまとめを提供するっていうこともありますし、いきなり飛んできたユーザー、いきなり飛んできたユーザーも、ランニングページを読むと。どんなことになるというようなメリットがあります。で、理想を言えば、もしいきなりここに読んだ方がいらっしゃれば、ここを読んで、あ、本文読んでみようかなと思うような内容だと理想的ですね。で、そのようなことをお伝えしていきます。そしてですね、追伸の最後、写真入れてみることをお勧めします。なぜならやっぱりランニングページっていうのはどうしてもですね、セールス、営業するものということになりますので、最後ですね、あとは字よく終わっていただきたいですね。終わりたいですね。売り込みをして終わりというようなことだと後味が悪いので、写真をここに載せることで、後味よく終わるということがありますので、このようにですね、写真を載せてみることをお勧めします。もしですね、このような写真がない場合はですね、撮影してみることをお勧めします。